今日の箇所は出引き4章1節から12節までです。出引きの4章1節から12節。次で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もし油注がれた祭司が罪を犯して民に罪禍をもたらすなら、その人は自分の犯した罪のために傷のない若い牡牛を罪のための生贄として主に捧げなければならない。その牡牛を会見の天幕の入り口のところ主の前に連れてきて、その牡牛の頭の上に手を置き、主の前にその牡牛をほふりなさい。油注がれた祭司はその牡牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入りなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖所の垂れ幕の前にその血を七度振りかけなさい。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前の香りの高い香の祭壇の角に塗りなさい。そのお牛の血を全部会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。その罪のための生贄のお牛の脂肪全部をそれから取り除かなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を取り除かなければならない。これは和解の生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の生贄の祭壇の上で焼いて煙にしなさい。ただしそのお牛の皮とその肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、そのお牛の全部を宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼くこと、これは灰捨て場で焼かなければならない。アーメン。続いてレビ記の4章の方では、罪のための生贄について記されております。レビ記の1章から3章まで、全焼の生贄や穀物の捧げ物、また和解の生贄について見てきましたが、この4章のこの罪のための生贄、古い訳の日本語の聖書では罪祭と書かれております。罪のための生贄、すなわち罪祭です。でこの罪のための生贄はですね、人が罪を犯した場合、このその償いをしなければいけないものです。全焼の生贄やまた穀物の捧げ物、これらは自らの意志で主に捧げたいという心が、自由意志でもって捧げておりましたのに対し、この罪のための生贄は、これは人が罪を犯した場合は必ず、それをその罪の贖いのために生贄を捧げなければならないものでした。神様の御前にですね、人が罪を犯した場合、その罪は必ず取り扱われなければならないものでして、その罪の 取り扱いがない場合は主の御前に罪が残ったままの状態、礼拝が捧げられないだったり、あるいは何か捧げたとしてもそれが正しく受け入れられなかったり、そういう罪ある状態になってしまいます。そしてそれを贖うためにはこの定まった方法によって罪は覆われなければなりません。でこの3節から12節までのところは、油注がれた祭司が罪を犯して民に罪禍をもたらす場合について書いてあります。13節以降21節までが、これはイスラエルの全回収が過ちを犯した場合で、22節から26節までは、上に立つ者が罪を犯した場合で、27節以降が一般の人々が罪を犯した場合の、そのそれぞれの捧げ方について記されており、大体内容的にはですね、まあ、似ているものでして、ただその違いは、まあ、生贄に捧げる動物の種類であったり、またこの祭司の場合はその、傷のない若い雄牛ですね、これを、手を置いて捧げ、ほふってその血を、会見の天幕の中にある、まあ、香りの高い祭壇の角に塗って、そして、その血は全部、この天幕の入り口にある全焼の権利を祭壇の土台に注がなければならないと。で、まあ、こうしたですね、内容的なことについては、次回に、まあ、詳しく見てきたいと思いまして、今回はですね、この罪のための権利への意義について、見ていきたいと思います。この罪、人が罪を犯した場合にその罪を覆われるためのもの、これはこの罪のための生贄は当然イエス・キリストを意味しております。この契約において罪を犯した場合はこのように、その代理となる動物、つまり、この今日お読みしたところで祭司が罪を犯した場合は、祭司はそのお牛の頭の上に手を置き、頭の上に手を置くという行為はその対象と一体化するということを意味しておりますので、祭司の罪をすべてこのお牛に転嫁して、そしてこのお牛がほふられることによって、その罪がお牛が身代わりとなって罰せられるということになります。そしてイエス・キリストこそがですね、全人類のその罪の贖いとされる誠の生贄の子羊となってくださいました。神さんはキリストにあって、まあ、この世と自分ご自身と和解させて、そして全ての違反行為の責めを人々にではなく、この唯一罪を知らないお方イエス・キリストに全ての罪を転嫁して、そして私たちの代わりに罪とされました。そしてイエス・キリストが罪とされて罰せられたことによって、全人類の罪は罰されたこととなり、そして私たちがこのお方を信じることによって、このお方にあって神の御前に義とされるようになりました。この旧約におけるですね、この罪のための生贄、この動物の血をではですね、人間の罪、これを完全に取り除くことはできません。ヘブル人への手紙のですね、10章に、まあ、ちょっと詳しく見ていきたいんですけども、ヘブル人への手紙の10章です。まず一節からちょっと読んでいきたいと思います。ヘブル10章一節から、律法には 後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません、ね、書いてありましたね。旧約の、律法は後に来るものの影です。すなわち、この財債、罪のための生贄、それは後に来るもの、すなわちイエス・キリストの影であるわけです。そしてもしですね、この動物の血が、人の罪を完全に清めるものであったとしたら、ね、人はただ一度、その動物を捧げればもはや罪を意識することもなくなったでしょう。しかし、そうではないから、人は再び罪を犯して、再びその罪を犯したらまた主の御前にその罪の、洗い清めをしなくてはならない。で、そうやってですね、ですから人は年を重ねるごとに、積み重ねてきた罪、また、捧げてきた動物の数がどんどん増し加わっていくものです。人は生きれば生きるほどそうやって罪を犯す、まあ、それがその都度、動物を生贄として捧げなければならない、そういう、キリがないものだったんですけども、しかし今私たち新約の時代を生きている人は本当に幸いなことに、五節以降に書いてあることが適用されます。五節以降ですね、読んでいきたいと思います。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全生の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました、さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通りで、神よ、あなたの御心を行うために、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法によって律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。アーメン、ね、動物は幾度も捧げられなければなりませんでしたが、しかしイエス・キリストはただ一度だけ捧げられることにより私たちは聖なるものとされました。ですから私たちは、動物を罪ごとにほふって血を流して、そういう必要がなく、唯一ただ一度完全な捧げ物を捧げられたイエス・キリストにあって私たちの罪は清められ許されたんです。この5節のところから7節までのこの鍵括弧、これは詩編の40編のですね、そこからの 引用ですけども、主はですね、生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。つまり新しくですね、作り変えられるんです。でここでは、この歌詞では私のために体を作ってくださいましたあります。で面白いことにですね、詩編の40編の6節の方、ここでですね、私のために体を作ってくださいましたではなく、私のために耳を作ってくださいましたとですね書いてあるんですよ。体ではなく耳、私たちの体は耳に相当するんです。耳、これはとても神と人との間に あっては重要な器官、耳は体に匹敵するほど重要な器官です。私たちは耳でもってまず御言葉を聞いて、そして聞くことはイエス・キリストへの信仰によると書いてあります。まず私たちは耳で御言葉を聞いて、そして御言葉をその通り実行すること、それほど耳という器官は重要です。そして耳で聞いてイエス・キリストを信じる信仰を持ったのであれば、私たちの体全体は清められるんです。イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんは清められますね。ですからまず私たちは耳を用いて聞き従うこと、御言葉に聞き従うこと、それがまずとても重要なわけです。最近よく引用される箇所がですね、第一サムエルの15章、ね、そこに何て書いてあるかと言いますと、第一サムエル記の15章の22節と23節です。主は主の御声に聞き従うことほどに戦勝の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ、書いてありますね。主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうかって。私たちがいかにですね、素晴らしい捧げ物を捧げても耳で御声に聞き従わないのであれば、主はそのような生贄は望まれません。実際ここ、サウルに向かって語られた言葉なんですが、サウルは主の御声に聞き従わないで、聞き従わないまま、なんか最上の生贄を捧げようとして、でそれで、突っぱねられてしまった言葉でした。聞き従うことは生贄に勝るんです。そして耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。今私たちがですね、生贄を捧げるとしても、それよりも主はむしろ御声に聞き従うということを望まれるんです。またもう一度ヘブル書の10章の方に戻りますけれども、つまり私たちはイエス・キリストのこの福音に耳を用いて聞き従って、そしてイエス・キリストを信じること、これこそですね、私たちにとっての最も重要な礼拝であり、また捧げ物であるわけです。このヘブルの10章の11節以降、お読みします。11節以降、またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、 私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法等を思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。こういうわけですから、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけですから、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。イエス様が私たちのために罪を身代わりとなって血を流されて、そして私たちの贖いをしてくださったこと、このことに感謝せずにはいられないですね。私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができ、そして折りにくなった助けを得るために大胆にこの恵みの御座へと近づくことができるようになりました。私たちはイエス・キリストの血によって神様と和解が成立されました。イエス・キリストこそこの誠の罪のための生贄です。今私たちはこのお方、イエス・キリストの福音を、ですからこの耳を用いてしっかりと信じて、そして礼拝を捧げること、それこそ私たちが捧げるべき罪のための生贄の礼拝です。このイエス様の血をですね、どうしてないがしろにできるでしょうね。ある人々は聖餐式のパンと杯を受けるときですね、この杯に、このパンにふさわしくないものはという、まあ、そういう宣言がなされて、それを恐れてですね、私は罪を犯した、私は罪人だと言ってですね、生産のパンと杯を食べようとしない人がいるんですけれども、とんでもないです。それこそイエス・キリストのせっかく流してくださった血を軽んじる行為です。私たちはキリストの裂かれた体を覚えてこれを行いなさい、キリストの流された血を覚えてこれを行いなさいと言われております。キリストの流された血を覚えるべきなんです。覚えなければそのキリストのせっかく流してくださった血、それは無駄、キリストの死を無駄死にとする恐るべき行為です。ですから私たちは聖餐のパンと杯は受けるべきなんです。キリストを覚えてこれを取り行いなさい言われております。どうかこのキリストにあってしっかり罪許されたものとして歩み、もはや自分自身の罪、それらはただキリストに許されたものとしてキリストに感謝しつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたこそ誠の罪のための生贄として捧げられた誠の子羊です。イエスよ、あなたを覚えつつ私たちは日々生きていきますように。どうして自分の罪を自分で償おうとしたり、 自分の行いによって神に受け入れられるとしたり、そのようなことをできるでしょうか。一切人にはそうしたことはできないことです。ただキリストが私たちの罪のための生贄として血潮を流してくださった、その血潮にあって私たちはこの火のように赤い罪を雪のように白くされました。私たちはそれを耳を用いて御言葉に聞き信じて、そうして感謝するのみです。そしてキリストの血潮において私たちは大胆に恵みの御座へと近づくことができます。どうか全てのことにおいてキリストを覚えて生きていく私たちでありますように。全ての罪それが示されたのであれば、いつでもキリストに戻ることができますように。キリスト抜きに罪のための生贄はありえません。自分で何とか償おうというそうした無駄な努力をやめるように、ただキリストに持っていて、そしてキリストにの血潮において御父に許していただく私たちでありますように。新しく始まったこの1週間、イエス・キリストにあって歩む私たちでありますように。どうかこのキリストの流された血潮にあって清められたものとして、神に喜ばれるものとして歩み、それぞれの場所においてのその手の技を祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。